ございました。
それでは改めて参りましょう。新生の
いただいて心を整えられて心から感謝しています。また今日はお客様が来ておりますね。 Welcome to our church、ということだけで歓迎内容としておきたいと思います。さて今日は宇都宮さんが日本人はありがたかと九州弁でおっしゃった感じがしたんですけれども、実は意味が違って、日本人というのはアリのように働くとよく言われますが、本当にそうかというね。今日の聖書はまるで確かにイソップの話に出てくるアリとキリギリスのような話ですね。ご存知と思います。アリとキリギリスがそれぞれ出てまいりますが、アリは夏の間に一生懸命汗を流して働く、そしてキリギリスはというと遊びほうけていて、まあ楽器なんかだけを演奏している。ところが秋になり冬になると、アリの方は蓄えていた食料が十分あるので、その家の中でだんだんのように楽しんでいる。ところがキリギリスは夏遊んだ分、冬になりますと何も食べるものもない、ボロボロになってアリの家の中を寂しそうに恨みそうに見ているという、そういうイソップのお話があります。まるでそのようなお話ですね。聖書はそれを言っているんでしょうか。そうじゃないの。そういう理解をしたら間違った理解になりますので、今日はその話のところを絞ってお話したいと思います。では一言お祈りしてご用意します。天の父なる神様、尊いあなたの皆を賛美いたします。愛する方々と共に礼拝できることを心から感謝します。神様、今朗読された聖書の言葉を通して私たちに真理に目を開かせ、そしてまたあなたの御心に応えることができるように、どうぞお導きください。今からの時を見てに委ねて、尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。さて最初に、このお話は何の話なのかということからお話をしていきたいと思いますが、まあ、結論から言いますと、この話は怠けないで働けという意味ではありません。そういう教訓話を聖書はお話をするつもりはないんですね。そうでなくても日本人は確かに外国の人からよく働く民族だと言われています。むしろ体を壊してくらいに働いている、働きすぎだとさえ言われているわけでしょ。ですからそういう人たちがいる、その人々に聖書がもっと働けというようなアリの話を出して言うつもりはない、そんな聖書の話ではないんですね。またこの中には心を病んでいる方も、人生には時々そういう時もありますね。でそんな方はこの聖書の言葉を言った、ああダメだと、私は怠け者だと、ますます落ち込むんじゃないかなと思うんですね。安心していただきたいと思います。このお話は怠け者って言って働いていないことを責めているんではないんですね。じゃあこの話は何の話かということなんですが、これは単なる人生の教訓ではなくて霊的な真理を教えているんですね。つまり 人生という夏の間にやがて来たるべき永遠の終わりである冬、死ぬのために良き備えをしなさいっていうことなんですね。もう少し言うと、私たちの命の創造者である神様の前に与えられた命をどう使ったかということを裁かれる死後の裁きというものがありますが、その裁きのために、永遠のために、今人生の夏の間にしっかり備えておきなさいということなんですね。だから働け、働けじゃないんです。仕事をしようということじゃないんです。そうじゃなくて、永遠のための備えをしておきなさいよ。夏の間にしておきなさいよ。条件が悪い時もあるかもわからない。浅い水垂らすというような時もあるかもわからないけれども、人生の夏の間に永遠の神に出会うべき時のために、良き備えをしなさいということなんですね。先ほど聖書の言葉をご一緒に読みましたね。あなたはあなたの神に会う備えをせよ、聖書の言葉です。ある意味では今でも合ってるんですが、もっと明確に私たちが人生を全て終えた時に神の前に一人一人立つわけです。その時のための備えをしておきなさいというのが聖書の教えであるんですね。そう考えていくと、日本人は外国人からですね、ありのように働く民族だと確かに言われます。しかし聖書の言葉に立てば、果たして日本人はありがたいでしょうか。人生が終わる時の備えのためにちっとも用意しました。まさにありではなくてキリギリスのようだと私は思うんですね。永遠の話を聞いてもそのような備えをしないということがあるんじゃないかと思うんですね。なぜじゃあアリは夏の暑い時にも食料を一生懸命に確保し集めるんでしょうか。それは皆さんもお互いによくわかるように来たるべき冬に備えてるわけでしょう。人生の終わりである死がやってくる、死後の裁きがある。そのためにアリは夏備えるというように、人間もまた夏アリに学んで、夏のうちにしっかり永遠の覚悟をしておきなさいというわけです。で、私は日本の人たちを愛し、またその人々のために伝道してるんですけれども、多くの人々から考えさせられることは、日本人が死の準備のする仕方にいくつかの方法が、タイプがあると思うんですね。第一はもう生命保険とか年金の準備ばっかりしてるんですね。60歳になったら仕事が終わる、そうしたら年金はいくら入るか、生命保険で死んだ時にどうなるか、家族はどうかとか、そういう心配ばかりをしているんですね。そしてまあこれだったら大丈夫かなと言ったらそれで安心してしまうという、そういうこの世の準備だけに終始しているタイプの方もたくさんおられます。第二のタイプは、聖書の話を、こういう話を聞いても、まあそれはキリスト教の話なんでしょう、私は仏教徒ですし関係ありませんと言って、まあ馬耳豆腐みたいに全然耳を貸さないという方ですね。あるいはそういう話を聞いても、自分は神様の裁きがあるとしてもまあ大丈夫という自信過剰の方なんですね。自分は神様の裁きの前に立ったとしても大丈夫、天国行けるだろうと、まあ高を作ってるんですね。でも実際に私たちはそういう神の前に立って永遠の神の裁きの前に自己弁明ができるんでしょうか。まあ私はよくお話をするんですけれども、それは例えば良心とよく言いますね。良心が低い高いっていうか、そういうのがあると思うんですね。 例えば浮気をしたって何が悪いという人もいるでしょう。しかし心をときめかしてしまうということで罪意識を感じる人だっているかもわからない。あるいはスピード速度、私などは10キロぐらいオーバーしてもまあいいかななんていう適当に思ってしまう、そういういい加減な良心を持っています。しかし最大で連動している総理宣教師という人は、お父さんも日本人の最初のこの私たちの団体の宣教師であったし、まあずっとクリスチャンホームの代が続いてるんですね。この方は40キロと速度制限があったら40キロで走るんですね。50キロと書いてあったら50キロなんです。そうするとその人の両親と私の両親とでは差があるわけですよ。そう考えてくると、神様の前に私は大丈夫っていうのは、両親に責められることを一度もしたことがないからそう思うのか、両親の意識が低いからそう思うのかということは聞き出さないといけない。聖書という心の鏡を読んでみると、私たちは神の前に大丈夫、罪のないものだと言われるはずだっていうことにはならないんじゃないかなと思うんですね。ですから私たちはこの聖書の言葉を通して、清い神の前にはもう正直に、神様は私は罪人です、私には救いが必要です、今人生の夏のような時かもわからない、あるいは春かもわからないけれども、私はこの聖書の言葉を通して救いを必要としている、永遠の備えを必要としている、それがわかりました。だから私はイエス・キリスト様を我が救い主として受け入れますという必要があると思うんですね。だから今日のメッセージは繰り返しますけれども、イソップの話のように働け働けではなくて、私たちがやがて借り入れをしなければならない人生の終わりの時のために良き備えをしなさいとして読むというのが聖書のメッセージの正しい理解の仕方なんですね。ある人はその聖書の言葉を通して人生が変えられるということを経験します。この前、まあ、この前といってもごく先日なんですけれども、100万人の福音というキリスト教の福音雑誌がありますが、これ8月号ですね、一番最近の号なんですが、その中にですね、日野原茂明さんという95歳になる現役のお医者さんがいらっしゃるんですね。昨年文化勲章を受けられた方ですね。そしてこの方と星野富弘さんという方の対談ですね、持っていない方がおられたらこういう対談集がずっと載ってるんですね。でこの中で日野原茂明さんが人生の転換をした時を書いていらっしゃるんですね。実は59歳の時、1970年ですね、この59歳に一つの大きな事件に出くわすんですね。それは淀号のハイジャックという、まあ大きな事件が起こりました。皆さん知っていらっしゃる方もおられると思いますね。連合赤軍の人たちによって飛行機がハイジャックにあったんですね。その乗客の一人にこの日野原茂明さんが乗ってたんですね。そして本当に命の危機というものを感じた。で、その若い17、8歳の連合赤軍の子供が京都弁を話していたので、君京都だね、どうしちゃって聞いてみたっていうんですね。お父さんお母さん心配してるんじゃないのとこう話しかけたっていうんです。連合赤軍の兵士の一人ですよ。だから彼は黙っていたっていうんです。で、私が君たちここで韓国の軍隊が攻め込んだらどうするんだって聞いたら、ダイナマイトで自爆しますって言うんですね。乗客にはワリーが一緒に死んでもらうと強い覚悟でそう言ったんです。自分もここで終わりかなと何遍も思った。でもその時の大医師であった山村大医師という方がですね、身代わりになって そして自分たちは解放された。まあ、そういう勇気ある政治家が昔はいたんですね。で、金浦空港、韓国の金浦空港を降りて、やっとタラップを降りた時に、地球に帰ったなと思ったというんですね。あの時の感激を私は一生涯忘れない。で、その時に大きな語りかけを聞くっていうか感じるんですね。今までの自分は有名なお医者さんになる、また立派な仕事をやることが目標だったけれども、こうして助けられたんだ、守られたんだということが分かった時にですね、これからはもっと外に向いて自分中心でないような生き方をしていきたいと、大きな強い願いを持って、これから有名な人、地位を上げること、そういう生き方ではない、神様の御心にかなう生き方をしていきたいと言って、この人の人生が変えられていくんですね。また星野さんも同じように語っておられるんですが、この人は体育の先生であったんですが、23歳の時に生徒にマット運動を教えていて、もんどり打って首の骨をここに当たりまして打ったんですね。そして首から下全く動かない、そういう障害をこの人は持ちました。9年間の闘病生活の後ということなんですが、結局は治らないまま車椅子の生活を余儀なくされて生きるわけですね。で、この時にこの人はこう書いています。23歳の時に大怪我をして、そこから人生が変わりました。こういう何の役にも立たない人間が生きていていいのかなと思ったこともありました。でも聖書を通して、どんな人間でもどんな状態でも人は神様に必要とされている、大事にされている、聖書を読んでそう気づかされた時に、本当に生きていてよかったと思いました。そして体を動かすことが仕事のような彼がですね、全く体が動かないという人生、全く180度違う人生を生きるんですが、生きていこうという気になるんですね。そして口に筆を加えて文字を書いてみたんです。ミミズがこう張ってるような字から始まったんですが、そこに字が書けた。そして花をじーっと見ていると、その花だったら僕も書けるかなと、全く絵心がなかったにもかかわらず、口に筆を加えて花の絵を描くようになっていったわけでしょ。そして今まで辛い経験、人生の闇のような経験を体験してきたこの人が、そのことがやっぱり花に添えて書く詩が、やっぱり何かこう心に浸透でしょ。そうだなという思いをする時がありますよね。やっぱりその悲しみの経験というものが、大きな人々に命の泉を沸かせるような、まさに聖書の約束の通り、涙の谷を通るともそこを泉の湧くところとしますという聖書の約束の体験を、やっぱりそこに感じるんですね。そう思いますと、私たちは今どんな生き方をしているかということが、この聖書の言葉を通して問われているんだと思うんですよ。あなたはもうすでにアリに習って夏の間に永遠の備えをなさいましたか？イエス・キリストを受け入れて、こんな私ですがよろしくお願いしますと、あなたの人生の鍵をキリストに渡しましたか？そしてクリスチャンの皆さん、あなたは日野原さんのように人生の大きなあんな淀号のハイジャックのような経験はないかもわかりません。あるいは星野富弘さんのように首から下が動かないような、そういうハンディはないかもわからないけれども、あるでしょ、人生で。僕なんか生きてたってしょうがないとか、私のようなものが生きていたって何の足しにもならないというように落ち込む時もあるんじゃないですか。でも聖書を通して、あなたは神に愛され、神に用いられ、あなたの涙の経験でさえも豊かな祝福をもたらすところの材料に神は用意しておってくださるんですよ。そしたら神のために生きていこうという、そういう人生の生き方が必要ではないでしょうか。私たちはこのアリに学びつつ進みたいと思うんですね。皆さんはそういうことを聞きながら、よし、生きていこうと思う方もいらっしゃるかもわからない。けれども、 生活のことが気になって気になって、永遠のことはそのまず生活のことが備えられてからにしたいですとおっしゃる方もいるかもしれません。そこで聖書のことを一節読んで終わりたいと思うんですが、マタイの福音書の6章の8節を開けていただけますか。新約聖書のマタイ6章8節、マタイの福音書の6章の8節、第3版ですと9ページになりますね。マタイの福音書の6章の8節、だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神はあなた方がお願いする先にあなた方に必要なものは知っておられるからです。神様というお方は私たちが生活の心配をしてグダグダと思うこと、あるいはいつまでもそういうことにこだわってしまうこの自分の小さな自分の思い、そんなことさえも知っておってくださって、必要なものは知っておられるから、神様はそうおっしゃってるんですね。ですから生活の心配をあなたは今日持っていらっしゃるかもわからないけれども、神はすでにあなたが経験する前にあなたの必要はご存知なんですね。そして私は実際にそういうことをこの43年間の信仰生活の中で体験をしてきました。神様は経済の必要も私の必要も家庭の必要も教会の必要も兄弟姉妹の必要もそれぞれを知っていてくださったなーってやっぱり思うんですね。だからくどくどと思う必要はありません。神に全てを委ね、まずあなたは永遠の備えをなさる必要があるんじゃないでしょうか。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日箴言の6章の言葉を通して私たち日本人がありがたのようなものなのかということが問われました。この聖書の箇所を読みますと、ありのように働けと読んできたことを思います。しかし聖書のメッセージはそんな人生訓を与えるのではなくて、私たちがありから学ぶやがて来たるべき冬の時、そのような時のために永遠の備え、また永遠の神の御前に良い評価を受けるために生きる、そのような人生の変えられる必要があることを教えられましてありがとうございます。今日伝われている方々の中には本当に永遠の備えをしながら神様のために生きていらっしゃる、そういう方々も多くいらっしゃいます。どうぞ豊かな祝福を持ってお一人お一人を変えにくださいますように、また永遠の備えをまだしていないという方がいらっしゃるならば、どうか今日このメッセージを聞いたことはあなたの摂理であり、またあなたの御心でありましょう。どうかその永遠の備えをまずされることができますように、これからお祈りをします。尊い御子イエス様の名を通してお祈りをいたします。アーメン。
176番。